集合。瀬戸内金融セレクション2017。私たちが暮らす地域の経済そして社会の担い手である企業、彼らはどのようにして現在を築き未来を生きるのか。この番組では岡山香川を拠点にする企業の横顔をトップインタビューを通してご紹介します。今週は岡山市中区の株式会社北谷建設です。1981年創業、個人住宅を専門とする地場の工務店として36年を歩んできました。初代代表の岡田勲氏からバトンを継いだのは森下正人現社長です。
特に日本の中で買い物をするにしても住宅ほど分かりにくいものがないということです。車ならメーカーさんも限られていますし、車種とか価格も明快で、色も選べる、オプションも決まっている。ところが住宅はもう全くゼロから作れるというところと、それから誰でもが手掛けられるというところに、まあ、いい点と悪い点が混在しているので、皆さんどこに頼めば一番安心なのか、どれぐらいの価格で自分たちの思いのものができるのかというのがですね、分からないという、ここに大きい問題点が今建設業にまだあるということです。
北谷建設は創業以来36年間で1000棟もの個人住宅を建ててきました。命と暮らしを守り、私たちが住む家です。今回は森下社長の人と家と縁をたどりながら、良い工務店とは何かを考えてみます。ナビゲーター石田芳信でお送りする瀬戸内企業セレクション2017。この番組は中国銀行の提供でお送りします。
平井にやってまいりまして、このままずっと行くと、はい、新岡山港というちょっと手前ですね、はい、バイパスの手前を右に回りますと、蔦屋さんの裏に北屋さんがございまして、
はい、そうです、
北の屋根と書きまして、はい、北谷建設、はい、株式会社北谷建設、はい、社長のお名前かと思いましたら、社長は森下正人社長、
はい、そうですね。北谷建設というのはもう元々の初代社長の岡田のおじいさんが元々何かご商売をされていた時の屋号が北谷ということだったので、まあ、それを引き継いだと聞いております。
本当に閑静な住宅街なんですね。
はい、そうですね。ここに移るまでにも3箇所ぐらい転々として、まあ、ここに今自社としての事務所を設けていますけど、まあ、また折を見て場所は移転していくのかもしれません。
ちょっとおしゃれな、はい、明るい雰囲気のモダンな中にもですね、石の雰囲気であったり木の雰囲気であったり、はい、こう自然素材を生かした社屋、
はい、まず事務所は随分リフォームを繰り返しております。で、先代の社長の時代には今ここを打ち合わせさせていただいている場所ももっと古風なアートギャラリーみたいな感じの雰囲気を出しておりましたが、まあ、デザインというのは時とともに変わっていきますので、少しモダンでシンプルにということで、数年前に今のような雰囲気にしました。だから真っ白い石が今ありますけど、もうこれは石屋さんにしてみると、まあ、とんでもないことをしてくれたと。本来はちゃんとした御影の石なんですけど、それを真っ白にペンキで塗ってしまったのも、まあ、これも一つのデザインなのかもしれません。
で、この部屋全体トータル壁も天井も白いんですけれども、パネルの中にいろんな家のこう写真を施工例として
お客さんに、まあ、注文でお立ていただいた実例を、まあ、こうやって公開させていただいていると。
そしてそれぞれの家のテーマがね、一言一言書いてあるんですよ。テラスリビングが広がる家とかね、つながる広がる大屋根の家、季節の風を感じながらこだわりの空間でゆったりと時が流れる、木の感性、美しい茶室のある住まい、それぞれにテーマがあるんですね。
まあ、打ち合わせというか、まあ、ご相談を受けた段階で、まあ、お客様の要望を聞かせいただいて、 そこでうちの、まあ、設計士が考えるときに、まあ、一つ大きいテーマを作って提案をしていきましょうと、まあ、要するにあの料理でもお品書きがあるの当然で、そこにそういうものがないとお客様も何が出てくるのかわからないと、まあ、注文住宅の一番の真髄というのは、住宅メーカーさんのような作りとは我々全く違うので、ゼロからできるなら本当に、まあ、奥様の要望あるいはご主人さんの趣味とか、将来的な家族の在り方とかを含めてもう全てをお聞かせいただいて最初から提案を考えていくという、そこに一つのテーマがあるということですね。
一緒にこのテーマを摂取さんと考えてい
く。そうです、そうです。まあ、お客様は、まあ、やっぱり住宅については素人さん的なところが多いし、特にあの今の日本の中で買い物をするにしても住宅ほど分かりにくいものが、ないということです。車ならメーカーさんも限られていますし、車種とか価格も明快で、色も選べる、オプションも決まっている。ところが住宅はもう全くゼロから作れるというところと、それから誰でもが手掛けられるというところに、まあ、いい点と悪い点が混在しているので、皆さんどこに頼めば一番安心なのか、どこに頼めばどれぐらいの価格で自分たちの思いのものができるのかというのがですね、もうお客さん自身がもう足を運ばないとわからないという、ここに大きい問題点が今建設業にまだあるということです。
工務店とは何か。職人や専門業者をまとめて工事を行う会社です。当然施工能力は高いのが自慢。でも昔はデザインは少し苦手といった工務店が多かったのも事実です。最近はどうか。設計担当がおり、自社で設計やデザインをこなす工務店が増えました。良い工務店は設計デザインに優れた力を自社で持つ、そして施主との対話が巧みである。そうですよね、森下社長。
北谷建設のホームページの社長メッセージの中にね、まずはざっくばらんに言いたいことはぜひもう遠慮せずにおっしゃってほしいと。家づくりは楽しいプロセス、設計プランに夢が膨らんで工事中はワクワクして、まさにその通りですよね。
そうですね、大体、まあ、こういうオーダー的な注文住宅というのは模型もああいう形でお作りをするのですが、実際棟上げというあの儀式がありますね。あの構造体がちょうど形になる、その時に、まあ、やっとなんか半分ぐらい理解ができると。で、期待と不安というものがもう混在している中で、まあ、私どものお客さんがあの言われるのはやっぱり期待とワクワク感の方が大きいと。そしてその棟上げから3ヶ月ぐらい経った時に、まあ、ほぼ大体の方は期待以上のものができたと。
実際にそのアーキテクトができていき、そこに壁ができていき、はい、で屋根がつきっていったらね、
はい、
そりゃそうですよね。入ってみなきゃ分かんないみたいな。
そうですね。したがってあの設計事務所トンボという設計部門も当然北谷建設の中に併設してありますけど、まあ、そのデザインを考える設計士さんがあの自分の好きなものを作るという作品的なものではなくて、まあ、私どもはやっぱりお客さんの要望をなるべく忠実に叶えてあげたいという思いがありますから、会社の作品を作ろうという思いはもう私の中には今ありませんから、1000件近くあの36年の間に建てさせていただきましたけど、同じものがまあないという、まあ、デザインの世界ではまあそういうところなのかもしれません。
共通しているのは空間が広くて屋根が高い、はい、
そうですね、まあ、あのフラットな天井でシンプルな家というのも、まあ、確かに今傾向としてはありますけど、そうではなくて吹き抜けがあのお好きな方もいらっしゃったり、あるいは勾配のついた天井がお好きだったり、そこには木がたくさん出ていたり、まあ、これも一定化を全くしていないので、相談を受けた時点でこのお客さんにはもうどういうデザインが望ましいのかというのをあの社内的には一生懸命検討して提案をしているというところですね。 やっぱり風水もそれから鬼門とか、はい、そういった日本昔から言われるところにはちゃんとまあ理由がそれなりにあろうかと思うので、どうしてもここには黄色いものを植えるとか、もういろんなことを皆さんおっしゃいますから、それはそれで地鎮祭の時に一般的な神社式と仏教、あるいは中にはキリスト教とかそういった方々もいらっしゃるので、まあ、いろんな地鎮祭も経験させていただいております。
はい、ワールドワイルドに民族も宗教も超えて、
はい、
そうですか、はい、それはもう何でも来いと、
あ、もうそれは人が違うように家族の在り方とか個性もみんな違いますから、やっぱりお客さんの家を建てさせていただくことで、まあ、学ぶべきことは多いですし、私個人的にも、まあ、家族の在り方とか、まあ、夫婦の在り方とか、まあ、人間模様がずいぶん見えてきますので、もうそこから学ばせていただくことは非常に大きいかと思います。
いかに取材するか、だからもうざっくばらんに何でも言ってくださいっていうね、はい、まあ、まさに問診みたいなもんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、そうやってざっくばらんにとはお伝えはするんですけど、まあ、そこにご夫婦という人間関係ができてくるとですね、意外となかなか本音のところが、まあ、出にくいと。
なるほど。
したがって、まあ、私どもは別々に上手に聞いたりしますから、まあ、なるべく言いたいことは言ってもらうような配慮はしているつもりです。
調整が難しいです
ね。難しいですね。まあ、大体相談を受ける初期段階において、はい、特にまあご夫婦ですね、意見が合わない家は、まあ、99% ですね。残り本当わずか 1% の方はもうよっぽど趣味があって考え方も合うところが多いですけど、もともと他人同士が一緒になっているところなので、もうその夫婦の調整をしていかに違う意見をまとめて、デザインを考えたりするところがもういかに、まあ、我々の使命かというところかもしれません。
だからこそテーマが必要なんだ。
そうですね。その
通りです。ここに向かっていきましょうと。
はい。
なるほどな。
良い工務店とは何か。良い工務店は地域に根ざして仕事をします。そのために大切なことは施主の信頼です。信頼をいかに築いていけるかということです。
まあ、だからある意味ではその家という、まあ、器を作るのが我々の仕事かもしれませんが、まあ、中にはそれを通じて、まあ、我々がアドバイスをさせていただいたりすることもあります。例えば少しちょっと足がご不自由な奥さんとかがいらっしゃった場合、あまり重度でない場合、普通はバリアフリーにした方がいいというのが一般論かもしれませんが、まあ、それが本当にその人のためになるのかどうかとか、そういうところまで我々考えますから、ご相談を受けたお宅は、あえて段差をつけたりしたこともあります。だから、まあ、どこにその方々の必要な部分が秘められているかというのは、もうお客さんの言われるままをそのまますることが全てだとは思わないので、まあ、我々は結構冷静に、お客さんの在り方を見て、そしてここはこうしてあげた方がいいのかなとか勝手な想像をしつつ、それを提案の中に盛り込んだりすると、比較的それが受け入れられたりしますので。だから、まあ、その時間との戦いはあるのかもしれませんけど、やっぱり一軒一軒きちっと年間決められた数の家をちゃんと提供して、そしてまあその方々から非常にたくさん紹介をいただいている割合が多い会社なので、友達が見に来たら必ずどこで建ったかを聞かれると、もうみんな言ってますので、まあ、そういう家づくりを今後もまあ目指してはいきたいとは思います。
瀬戸内企業セレクション2017、今週は岡山市の北谷建設、森下雅人社長です。1981年創業、個人住宅専門の工務店、それが北谷建設です。関連会社に一級建築士事務所トンボを持ち、デザイン、性能、ご機嫌な住まいをテーマに1000棟を建ててきました。100軒の家には100のスタイル、百花百様の進化は止まりません。さて、 インタビューは森下社長の現在につながる人と家の縁の物語へと移っていきます。人生は偶然の連続、それとも神様のデザイン、どうなんでしょう。
もともと大手の建築系のハウスメーカーだった
んですね。はい、だからそこでもう本当にたくさん100件を超えるぐらいお建ていただきましたけど、うん、まあ、それはそれとしながら、まあ、なんと建築の世界はこんなに違いがあるのかということを初めてこの会社に入っていろんなことを勉強して知ることができました。
どういうきっかけでこの北谷建設
に？もともとは、まあ、本当に非常にすごい、まあ、人生振り返ったらこういうことが起こるんかなと思うことが多くございまして、今私の和家の実家をもう40年近くになりますけど、そのメーカーで建てました。でその時の設計担当者がなんと、まあ、前この会社の社長さんだったと。で私はその頃多分中学生だったと記憶しております。たまたま私が就職をする時にその大手メーカーの会社に就職することになりました。まあ、そもそも、家が別に好きだったわけではないですね。多分私は、まあ、大学時代もあまり勉強しなかったので、まあ、もし営業するのなら一番高いものを販売するのがいいんじゃないかということもあって住宅に入ったのかもしれません。そしてしばらく、まあ、京都の方に行っていまして、そして、10年ぐらい経った時に、まあ私も長男でありましたからこちらへ帰ってきまして、でこちらの支店に勤めることになりました。そして、まあ、思いがありましてその住宅メーカーを辞めて、ある建設会社に、まあ、一つ就職をしたんですが、たまたまご訪問をした家というのが、なんとここの前社長の親戚でありまして、でそこへ飛び込みをした時に初めてまたこの会社の社長と縁が戻りました。飛び込みしたおじさんが、あんた知っとるんかと、その前社長ちょっと上がれと言われて、もういきなり初めて訪問した家なのに上げられて、その電話口で変わらされましたね。で森下何しとるんならというところから、ちょっと遊びに来いということで、今から約20年前にまあ、この会社へ私は前社長に呼び出されてきたのが、まあ、入社のきっかけになったと。まあ、仕事が終わったにもかかわらず何か電話かかってきて、ちょっと来いと。でどうやら話を聞くと、やっぱりそういう営業的なポジションも、まあ、必要であると。私にするとこれだけ技術的な会社で設計士さんもね、いろんなものがちゃんと揃っているのに、なぜそういう役割が必要なのかというのも、まあ後で分かりましたけど、まあ、それがきっかけでこの会社に入ったと。で考えてみれば、まあ、親の代からの、まあ、つながりで、まあ、こうなったのかもしれませんし、から、まあ、私はもともと社長なんかを続きはさらさらありませんでしたから、まあ、もっともっと立派な方がこの会社にもおられたので、ところがまあ不思議なことに、まあ、誰もなりたがらないと。もう何回、私はもう何度も断りました。もうとてもそんなサラリーマンで育っとる、ね、経営の勉強も全くしていないし、それはもう私には無理ですとお断りし続けたんですけど、もう仕方なしに、まあ、やることを決意して、まあ、その代わりやるとなったからにはかなりいろんなことは勉強しましたけどね。それがもうすでに3年間期間がありました。それから、まあ、今6年ぐらいが経過しているという、
はい、本当にご縁ですね。
はい、
良い工務店の共通項、それはアフターメンテナンスがしっかりとしていること。そのためにも優れた専門業者をまとめる力は欠かせません。北谷を支える職人名鑑を見るとそれがよくわかります。森下社長の業界での存在感もそこにつながっているようです。
森下社長はですか、岡山県建築工事業協会会長、はいはい、でホットネット IE 家の会会長、はいはい、 それから岡山工務店エキスポアワーズタウンプロジェクト運営組合、はい、かなり長いですが理事長、
はいは
い、いろんなことをなさってますか、
は
い、
まあ、本来私の性分からすると、まあ、こういう役にはまあ程遠いとは自分では思っていましたが、まあ、やはり自分のこの会社の話だけではダメで、やっぱり工務店も協力をしていかないと、まあ、いけないと。一つやってしまうとですね、もう次から次へとこれもしてくれあれもやってほしいということで。
なるほどね、はい、まあ、それだけ人望が、
あ、いえいえ
ということですね、
まあ、勉強をいろいろさせていただいているということですね、はい、
それとですね、北谷建設の職人集団という腕のいい人たちをですね、はい、いろいろなカテゴリーで、
そうですね、
体系化されてるんでしょう、
はい、まずやっぱり作ってる家自体がまあ、一般的なものと少し違いますから、はい、それにはどうしても技術が必ず必要になります。工務店の宿命として大工さんとかも不足していっていますし、我々のような家づくりをする会社も、まあ、やっぱり全国的に減ってきていますから、やっぱり技術の伝承というのがもう我々の会社の今後の宿命になりますので、いかに教育をし続けるかと。そのためには簡単な家になっていったんでは、まあ、そうはできないので、もうなるべくちょっとこう技術がいったり頭をひねるようなものをこれからも提案し続けていこうかなとは思っています。
ホームページ見ますとね、北谷を支える職人メーカーとありますから、
はいはい、100人規模の集団になっていまして、もう中にはそういうガラス工芸あるいは取っ手を作る、まあ、アイアンの方とか、まあ、板金瓦も含めてですね、から建具なんかもやっぱりオリジナルでまた作ったりしますし、既製品の良さと、まあ、従来ある伝統的なものとの、まあ、融合を、まあ、今図りながらいろんなことを提案しているということですね。
そこに日本の技術が生きているということなんですね。
そうですね、全国的に工務店の団体の、まあ、私も役をいくつかしていますので、はい、工務店を、まあ、いかに地域に密着して技術のあるものを残していくのかと、これ最大のテーマで、良質なものをきちっとメンテナンスをしていけるのはやっぱり地場の工務店しかないので、まあ、そういうところは今後必要になってくるかと思いますね。
そうですね、はい、まあ、そういったところにもね、建物あるいは住まうこと、うん、思想みたいなものが見えてきますよね、はい、
そうですね、まあ、古い家を改装させてもらったりするときに、やっぱり大黒柱の上の方にですね、昔のちゃんとお札があったり、やっぱり仕事のあり方というのはそういう時によく分かりますね。それからその役の中で一つありますのが、まあ、岡山県という地域が、まあ、恵まれていて、まあ、起こるか起こらないかは分かりませんが、大きい地震が起こるだろうと。でもうすでにプロジェクトを県が取り組んでいるところは結構ありますが、まだ岡山はまあそこまで至っていません。したがってそういうことが起きた時に、広報部隊として、支援できる団体を今の間にやっぱり作っておいてくださいということを国の出先の機関からもまあ頼まれているので、まあ、今の役割を通じてそういうことができる架け橋を、まあ、手伝いができればなと思っています。
さあインタビューもラストシーンです。良い工務店とは何か、設計デザインに優れた力を自社で持つ、施主と信頼し合い、アフターも万全、そして地域との関わりに志を持っていること、森下社長のインタビューに隠されたテーマでもあります。
まあ、社員も含めて我々の取引先周りをいろんな人に聞いても、まあ、とにかく今独身が多いと。でなんで結婚しないのかとか、まあ、そういう意見が、まあ、あまりに多かったので、昨年、3月ぐらいでしたかね、まあ、うちの社員、含めて取引先もうその友達ぐらいまでで合コンをしました。93人ぐらい集まりまして、まあ、なんとやっぱり一人結婚しましたね。で子供がもう間もなく生まれます。でやっぱり聞くと、女の方々もみんないい人がおったら結婚したいというのは本音で思っています。ところが集まるのは女性が多いそうです。 男の方がなかなか集まらないそうですね。これがまあちょっと装飾系というのかどうか分かりませんけど、やっぱりきっかけを作ってあげた方がまあいいのかなということがあって、そういう方面にもちょっとあの貢献できたらなという思いは今のところありますね。
それは北谷建設主催合コンなんだ。
その時はそうでした、はい、だからうまくいかなかった人はすぐにもうしてくれんのとかいう話もありましたけど今はもう自らなかなか機会を作ることがまあ難しいのかもしれませんね。
それはファミリーとしてね形作っていかれないと、それは、はい、あのハウスメーカーとしてはね、これはもうこう死活問題になりますもんね。
だからやっぱりあの結婚をしないにはまあいろんな理由があるのかもしれませんし、まあ子育てにもお金がいるとか、やっぱりそういうことまで含めて、きちっとしていかないとまあいけないので、家を建てるというのもその一環には当たりますけど、非常に大切なことではないかなとはまあ思っています。
だからこれからもその出会いの場を設定するようなことはいろいろイメージされてるんですか。は
い、やっていこうと思います。
近々考えてることもあるんですか。
はい、い
や
ちょっとまあ秋ぐらいにはと思っています。
あ、そうですか。
はい、ただあのもう本当に企業としてではなく、最初はまあ、本当に良かれと思ってやることがスタートになりますから、まあ、私の周りにもあのそれはそれは一緒にやった方がいいかもしれないという仲間たちもいるので、まあ、あの住宅は住宅としながら考えていってもいいのかなと思ってはいます。
仲間っていうのはそのいろんな業界の方ですか。
あの取引先があったり、はい、お客さんであったり、はい、あんまり私はあのこう、その区別をつけないので。
なるほどね。やっぱりそこに危機感を感じてる大人たちがたくさんいると、はい、
そうです
ということですね。ああ、いや私たちの頃は一番 の, その、ね、こう青春の目標はそこでしたけどね。
そうですね。私が大手メーカーに入った時には先輩に言われたのは、まずあの社内に彼女を作れと、そうするとやる気も出るし、まあ、それがどうなるかは別として、もう 何が楽しくて仕事をするのかというところでしたね。
そうだな、だって小学校中学校高校っていうのも女子がいるから楽しくって、あの子に会いたくって言ってたような気がしますもんね。
だからまあそれが少しずつ変化をしているのかもしれませんね。分かりませんけど。
中国銀行頭取の宮永でございます。地元の元気に心のサービスで、中銀には地域お客様に密着した提案力、国内海外のネットワークによる情報力、グループ全社が連携しての総合力があります。御社の課題はぜひ中銀にご相談ください。
昔々おばあさんが川で桃を拾うと、
警察に届けないの？
桃の気持ちを考えたことあるの？
窃盗だろ。
川で洗濯するなよ。
通報。
批判の声が殺到しました。悪意ある言葉が人の心を傷つけている。声を荒らげる前に考えてみませんか。
世界に見せたいのは東京だけじゃない。暮らしている土地を愛し、自分の仕事に誇りを持って生きる、そんな人たち一人一人が日本を輝かせていく。さあこの手でこの街で、私たちも2020年に向け日本を考えよう。
今週は岡山市の北谷建設森下正人社長でした。さて来週は県北の大学進学予備校です。蘭学の時代から人材育成と医療に魂を込めてきた作州津山、小中学生高校生とともに闘志を燃やす山田教学道場、山田克行理事長に炎のインタビューです。瀬戸内企業セレクション2017、この番組は中国銀行の提供でお送りしました。